続いて絆インフォメーションをお送りします。このコーナーは2022年度日本郵便の年賀寄付金の助成を受けて放送いたします。まずは大熊町からのお知らせです。後期高齢者医療の被保険者証が10月1日から新しくなります。令和4年10月1日より後期高齢者医療制度の窓口負担の割合が見直しが行われます。今回の見直しでは一定以上の所得のある後期高齢者医療被保険者の方は窓口負担割合3割の方を除き、窓口負担割合が2割になります。7月下旬に交付した被保険者証藤色のものは9月30日で有効期限を迎えるため10月1日以降使用できなくなります。10月1日からご使用いただく被保険者証ピンク色のものは9月下旬頃に福島県後期高齢者医療広域連合から再度交付されます。有効期限が切れた保険証は住民課までお持ちいただくか、ご自身で細かく切って破棄してください。こちらに関するお問い合わせにつきましては大熊町役場住民課国保年金係、電話0240-237143 0240-237143 番までお問い合わせください。続いて楢葉町からのお知らせです。子育て世帯生活支援特別給付金の支給について、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。まず支給の対象者です。1、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で令和4年度住民税均等割が非課税の方。2、1以外の対象児童を養育しており令和4年度分の住民税が非課税の方、主に高校生の児童のみ養育されている方になります。3、対象児童を養育しており新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し令和4年度住民税均等割が非課税であるものと同様の事情にあると認められる方、家計急変者。続いて支給対象児童です。令和4年3月31日時点で18歳未満の児童、なお障害児の場合は20歳未満の方を養育する父母等となります。続いて支給額です。対象児童1人につき5万円となります。続いて申請方法です。先ほどの支給対象者1に該当する方は申請不要で受け取り可能です。なお対象となる方には子育て世帯生活支援特別給付金のご案内を子ども課子育て支援係より郵送いたします。また令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれた児童についても申請不要となりますが、児童手当申請後に順次支給いたします。続いて先ほどの支給対象2に該当する方、こちらは高校生世代、なお平成16年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた方を指します。この児童のみを養育している方になります。こちらは申請が必要です。支給対象となる場合は申請書類を提出してください。なお申請者となるのは父母が共に児童を養育している場合は児童の生計を維持する程度が高い方、収入の高い方となります。こちら必要書類ですが振込口座がわかるもの、例としては預金通帳キャッシュカード等の写しとなります。 次に申請、請求者の世帯状況や関係性を確認できる書類。こちらは申請児童が高校生のみで児童の住民登録が町外である場合のみ提出となります。例としては戸籍謄本、住民票謄本等になります。次に本人確認できる書類、例としては運転免許証、個人番号カード等となります。次に先ほどの支給対象者3に該当する方、こちらも申請が必要となります。支給対象となる場合は申請書、簡易な収入見込み額の申立書、令和4年4月以降の1ヶ月分の休業明細や帳簿等を提出してください。なお申請者となるのは父母が共に児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方、収入の高い方となります。こちら失業書類は、まず振込口座が分かるもの、例としては預金通帳、キャッシュカード等の写しとなります。次に申請、請求者の世帯状況や関係性を確認できる書類、例としては戸籍謄本、住民票謄本等になります。次に本人確認できる書類、例としまして運転免許証、個人番号カード等となります。申請期間ですが、令和4年8月1日月曜日から令和5年2月28日火曜日までとなります。制度の仕組みについてのお問い合わせにつきましては、厚生労働省コールセンター、受付時間平日の午前9時から夕方6時まで、電話 0120-400-903、 0120-400-903 までお問い合わせください。以上、絆インフォメーション。このコーナーは2022年度日本郵便の年賀寄付金の助成を受けて放送いたしました。